藤沢歴史探訪、今月はモースと江ノ島がテーマです。ということで、今月はモース研究会代表でいらっしゃいます崎山さんにご協力をいただいてまいります。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
さあ、この声皆さんもしかしたら最近も聞いたことあるかもしれません。新江ノ島水族館の館長でもいらっしゃる崎山さんということで、前回はですね、新江ノ島水族館の歴史についていろいろお話を伺っていきました。さあ、今月はモース研究会の代表ということでお話を伺っていきます。はじめにですね、その代表を務めていらっしゃいますモース研究会、どういった活動をされているのか、どういった研究会なのか、ご紹介いただけますか。
はい、モース研究会はですね、エドワード・モース来日100周年にあたる1978年に創立した団体です。モースというと大森貝塚を発見して日本に考古学をもたらしたことが有名ですけども、実は江ノ島にも大変ゆかりのある人です。モースのこと、モースが来日した明治の日本のことを知って、そこからつながる、自然とか歴史とか文化を広く皆さんにも共有していくこと、そうすることが私たちの今そして未来をきっと豊かなものにしてくれるんじゃないかと思いまして活動しております。毎月の定例会ではモースが書いた日本その日その日という本の読書会を行うほか、関連施設の見学会なども行います。一番大きなイベントとして毎年江ノ島モース祭を開催しています。江ノ島にあるモース記念碑の前で献花式を行ったり、ゲストを呼んで講演会を行ったりしています。ちなみに今年は10月13日の日曜日に開催予定です。
イベントも行っているということで、ぜひ皆さんこれもね、足を運んでいただきたいなと思うんですが、さあ、今月のテーマ、そのモースさん、どういった人物だったのか、人物像についてご紹介いただけますか。
はい、エドワード・モースは1838年に生まれて1925年に亡くなったアメリカ人で、動物学者、博物学者です。実はモース、学校というものにはあまり馴染めなかったようで、大学、高校すら出ていない人でした。一方、フィールドに出て貝の仲間を集めるのが好きだったようです。彼の集めた陸生だとか淡水性の貝のコレクションはとても有名で、そのコレクションが縁でアメリカの動物学の育ての親と言われてます動物学者ルイ・アガシーに出会って、で彼に指導を受けて動物学者、博物学者としての素養を身につけます。でモースはシャミセンガイという生き物を研究していました。でその研究のために来日します。しかし来日してからなんとできたばかりの東京大学理学部動物学教室の初代教授に就任することが要請されます。彼はこれを承諾して一時帰国するものの、約2年半滞在して日本に近代動物学の礎を築くことになります。アメリカでは博物館やアカデミーに身を置いていたモースなんですけども、もともとの性格もあったのでしょうが、多方面に才能を持っていました。滞在した約2年半の間に日本に近代動物学をはじめ、あと大森貝塚の発見で考古学をもたらしたり、ダーウィンの進化論を講演したり、あと学会を創設したり、大学企業という報告書を作ったりと、また陶器や民具などを収集して持ち帰って欧米に日本文化を紹介した、そんな人です。
ありがとうございます。その滞在が2年半というのが、思いのがちょっと感覚的には短いなって思いました。ただその2年半の間にですね、いろいろなことを私たちにももたらしてくれて、今でもそれがこう残っているというですね、素晴らしいその動物学者だったんだなということを、人物像についてご紹介していただきました。そもそもこのモースはどのような経緯でこの日本に来ることになったんでしょうか。
はい、日本に行く前のモースはダーウィンの進化論の研究材料として、シャミセンガイの仲間、いわゆる腕足類っていうんですけども、その類縁関係を調べる研究をしていました。研究のためにはいろいろな種類の腕足類を手に入れなければならないんです。しかしモースがいたアメリカの東海岸っていうのは、その腕足類が少なかったんですね。でこの腕足類がたくさんいる地域というのは限られていまして、その一つが日本近海ということなんです。でこのことについては、開国前の日本にやってきてた欧米の船が貝だとか腕足類だとかを持ち帰って研究して報告を出していたんです。そういった報告を見たり、研究者から直接聞いたりして、モースの頭の中に まあ、日本にはワンソク類がたくさんいるぞということがインプットされるんですね。でモースは日本に行きたくこうなるわけです。で自分で動物学の本を出版したり友人に借りたりしてお金を工面して、で1877年に3ヶ月間調査研究するつもりで来日することになったわけです。
日本の情報がもうモースさんに届いていたということと、ね、興味をこう持っていただいていた国だったということ、もうこれもまたちょっと嬉しいなと思いますしね。それを実際に実行してくれたからこそといったところがありますよね。でそして最初にですね、崎山さんから、まあ、モースさんといえばということで大森貝塚という、ね、お名前も出てきましたけれども、まあ、これ本当に有名な功績であり、私たちもね大森貝塚ってやっぱり耳にしてるんですが、これ実際にどういった貝塚だったのか、一周目のですねおしまいに教えていただけますか。
はい、モースは来日してすぐ日本での生物採集の便宜を図ってもらうために、まあ、今でいう文部省っていうんですかねの偉い立場にあったデイビッド・マレーという人に会いに横浜から東京に向かいます。電車で行ったんですけどね、あの電車ってまあ簡単に言いますけども、当時はまだ電車がとても珍しい時代でした。モースが来日した5年前の1872年に日本で初めての電車が新橋と横浜の間に開通します。その電車を利用しています。でその際に大森駅を出て間もなく窓から線路脇にですね白い貝塚が堆積しているのを発見します。でアメリカにいる時に貝塚を発掘した経験があったモースにはそれがすぐに貝塚と分かったようなんですね。貝塚っていうのは、まあ、いわゆる大昔のゴミ捨て場のようなものです。で東京大学の教授に就任後、その年の9月以降に学生らと大森貝塚を訪れて土器だとか土器片、あとコッペンなどを採集しました。でモース指導の下で行われた発掘調査学術の報告書は日本人を驚かせたということなんですね。まあ、こういったことから大森は日本の考古学発祥の地と言われています。でちなみに昔のことを縄文時代とか縄文式土器ということがありますけども、これは大森貝塚で発掘された土器に対してモースが英文の報告でコードマークトゥポトリーと書いてたんですね。まあ、Google で訳すと紐の模様の陶器ということになりましたけども、この英語が訳されて縄の模様縄文という言葉になったようです。
そこから来てるんですか。もう本当にいろいろなことを私たち残してくれた方なんだなということを改めて分かりました。いろんなことがやっぱりつながってきますね。本当にそういったこのモースさんみたいな人が来たからこそ、またその昔のことが分かったり大森貝塚ということで皆さん知られるようになったんだなということと、縄文という言葉がそこから ね出てきたということ、それを本当にちょっと私にとっても今日はですね大きな発見知識になりました。ありがとうございます。さあ今月はですね、本当に私たちにとっても身近な人ではありますけれど本当に素晴らしい方だったということで、モースと江の島をテーマにですね今月はお話を伺っていきます。今月ご協力をいただいておりますのは新江の島水族館の館長でいらっしゃり、そしてモース研究会の代表でいらっしゃいます崎山さんにご協力をいただいてまいります。1週目にして本当にこうどういった方だったのか、どういった功績が得られたのかということを詳しくお話を伺いました。来週もこの時間ご登場いただきまして、いろんなお話伺っていきます。来週も皆さんこの時間お楽しみに。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。